就活応援番組
ネイビーサークルのレディーゴー兵庫。
さあ皆さんこんばんは、ネイビーサークル走りです。
みながです。
ラジオ関西アナウンサーの津田明日香です。
よろしくお願いします。
就活応援番組ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫。この番組は就職をした先輩や企業、現在就職活動中の学生、大学のキャリアセンターなどのお話を聞いて、就職活動に役立つ情報を楽しくお伝えしていく番組です。
はい、もう3月19ということで、うん、そうですね、もうがっつり就活の直前ですよね。
津
田さんはじゃあ3月この時期は、はい、どんな活動してましたか、就活。
ちょうど3週目4週目あたりじゃないですか、3月、はい、もうね、毎日のようにエントリーシートの締め切りがありまして、うん、もう書いては郵便局行っての繰り返しでしたね。
エントリーシートをね、俺見たことなくて、って話をしてたら持ってきて、
ありがとうございます。ちょっと拝見しましょう。
いいですか、ちょっと。
めちゃくちゃあるやん。え、何社受けたんでしたっけ。
全部30社ぐらい前後。
何これ
そういうのはいいじゃないですか。
これすげえ、何これ、
うわすご
い、うわ何この写真
うわ
めっちゃ可愛いやん
こういうのもあったんですけど、
写真がめっちゃ貼ってますね。
これむっちゃ可愛いじゃないですか。なんすかこれ。
瞑想中の。
え、この写真とこの写真全然違う。
全然違う。
人違うよ。
うん。
何これ。何？カツラ被ってません。
うん。被ってないです。どれ見てるんですか。
右はこれ。
ああ。
千と千尋の神隠し出てましたね。
出てました。
これだから上半身と全身とどっちも貼らないといけない。
これはどこのあれですか。
テレビ局ですね。
なるほど。
はいはいはい。
いっぱい写真が貼ってあって、なんかめっちゃカラフルになってますね。
すげえ。
こんな感じもあるんですか。これもなんかその
そうそうそう、
なんやろ、
これ今
学内雑誌じゃないですけどなんか
なんか自由で、今見てくださっているのはその、うん、A4 1枚白紙で渡されて、うん、自分を表現しなさいみたいな。
なるほど。
エントリーシートがあったりとか。
めっちゃ可愛いこの写真。
ありがとうございます。
めっちゃ可愛いから、
うん、
やっぱ他の履歴書にも使えます
ほんまや、やっぱ自信ある写真やんこれ。
やっぱね、これね、一軍の写真ですよ。
一軍の写真やから使ってるわ。
それは一軍でしたね。
やっぱそうか。
うわーすごい。
そうそうそう。テレビ局とかだと結構やっぱり、はい、エントリーシートの段階で落とされたりすることが多かったので、とにかくなんか目立った方がいいみたいな情報も聞いて、こうわざとカラフルにしていたりとか、写真を多めに使ったりしてたんですけど、結局なんかこう選考が進むにつれて感じたのは、はい、やっぱりこう文章が大事だなと。中身ですよね、やっぱり。
なるほど。
しっかりどんだけ目立っても、目立ってるだけじゃダメだったなというのは。
すごい。いやー、こんなんなんや。
面白いな。
なかなかお二人も見る機会ない
ないですよ。
だから話だけ聞いてて、エントリーシート書くの大変なんですっていうのが、はい、これ見てちょっと分かりました。
そう、大変そうでしょ。
ただ単にこういう書くだけじゃないんだ。いろいろ考えて構成して、自分のその紹介の冊子にしなきゃいけないんですね。
そうなんです。
短い。
俺やったら採用するけどな
嬉しい。
お前が目に使えたら、
うん、はい、
即採
用。即採用。
顔見た瞬間、
顔見た瞬間
採用採用採用。
まあまあこういうね、エントリーシートもあって、だからその合間になんかこう写真、証明写真撮りに行ったりとかその上半身の写真も写真館に行ってメイクとかもしてもらって、
はい、
撮ってもらいましたね。
まあでも第一印象ですから、めちゃくちゃ大事でしょ
う
し
ね。写真一枚で印象も変わりますしね。
そうなんですよ。
すごいな。
とは大学のキャリアセンターで模擬面接とか、ほんまにフルで就活してましたね、一日中。
まあそうなんですね、うん、模擬面接、
はい、
もう全、はい、あれですね、ピークの時期ですね。結構いろいろ
忙しさの。
はいはい、
はい、リトルちゃん、
エントリーシートで盛り上がってるけど、
はい、
ここでリトルちゃん就活ミニクイズ。
あら
あら、
何で先月もやりましたけど、
なんでしょう。
エントリーシートは手書き、まあ直筆で書いた方がいいか、今ダウンロードとかするよね、
はい、
なのでオンライン上でパソコン上で書いてもいいのか、入力してもいいのか、どちらがいいでしょうか。
難しいな。
なるほどね。
私の経験だけで言うと、
はい、
やっぱり 手書きの方がいいっていうのは周りで言われてました。
い
やそんな
俺嘘
食い気味のブー。
僕もねいらないんじゃないかなっていう話を聞いてて、
はい、
結局のところ喋ってみた感じ、喋、うんうん、って受け答えとかをもう一番に見てるから、そのアピール自己アピールとか、うんうんうん、そのエントリーシートみたいなのはそんなに重要じゃないんじゃないかなと思います。
これどうですか、
首をかしげてる、
ちょっと違うんや。
そうなんや。
稲川さんはなんですかね。でも手書きの方が僕はその気持ちというか伝わると思うんですよ。
ですよね、
うん、だから、うん、でもそれが違う、新聞の文字一文字ずつ切り取ってそれ繋いでなんか
最高予告
みたいな。
じゃあ正解言います。
はい、
はい、
正解はどちらでもいい。
あーなるほ なるほど。
専門家の方にお聞きをすると、
はい、
まあ、そこにそんなにこだわらずに、はい、やっぱり中身ですね、
うんうん、じゃあ別に手書きだろうが脅迫状形式だろうが別に、
脅迫状はダメよ。
ダメですね、すみません。
爆破されるかと思うから、
うん、
手書きだろうが、あの言ったらまあ、打ち込んだワードで打ち込んだような字でもいいという、う
ん、そうそう、そこであんまり選別をされたりはしないみたいな、
内容が大事なんですね。じゃあ
私も手書きやとなんかこうちょっとでも加点になるんじゃないかと思ってやってたんですけど、
はいはいはい、
別にでも自分の負担になるようだったらウェブ上で書いてもいい、うん、ということですね。
なるほど、
丁寧に書くっていうその気持ちが大事です。
なるほど、
そういうことか。
内容ですね、やっぱりね。
これは直前にいい情報を聞きましたね、
はい、
あほんまですね、どっちでもいい、うん、だから字に自信ない人はもしかしたら打ち込んだ方がいいかもしれませんね。
そうそう、確かにそういう場合もあるかもしれない、うん、
まさに今この時間書いてる人もいるかもしれない、
うん、いるかもしれへん、この時間夜更けやから ね、
徹夜してましたもん私も。
やっぱ大変なんですね。
大変でした。
だからそう、
はい、今日もメッセージお待ちしています。メールは navy@jocr.jp、 ツイッターではハッシュタグ兵庫就活をつけてつぶやきをお願いします。
はい、さあそれでは本日も参りましょう。
ネイビーザフロの
レディ
ーゴ
ー。この番組は兵庫県の提供でお送りします。兵庫県で就職するなら
ネイビーザフロのレディーゴー兵庫。
就活レディーゴー。このコーナーは先輩社会人や企業、就活中の学生、大学のキャリアセンターなどの方をお迎えしてお話を伺っていくコーナーです。
はい、さあ本日は、兵庫県広報館の湯川かなさんにお越しいただきました。
お願いします。
お願いいたします。
もうこれつかぬことお伺いしますが、はい、本名ですよね。
あ、本名です。
西野かなみたいな表記でカタカナなんですね。
もうちょっと西野かなにはパクられた感がございますね。
先輩ですもんね。
先輩です、先輩です。
頭ですから、ね、
これすごいな。湯川さん、
はい、
あんまりこう
聞かないですよね。
聞かない。
あの去年の4月から新しく作られた役職なんですよ。
そうなんですね、
はい、新しいんですね。
はい、初代広報官
です。わーかっこいい。
ごめんなさい、もうあの私がこけたら第2代ないと思うんですけども。
具体的にどういった。
はい、あの兵庫県がって何やってるかなんか分かりにくくないですか、兵庫県って。何しとんの
かとか、県がってことですね、
うん、なるほど、県ってイメージが、うんうん、なのでこう今までも兵庫県って魅力発信できてないねっていう話をずっと言われてて、うん、じゃあ魅力を発信できる人を民間からちょっとあの来てもらおうじゃないかということで、民間出身で兵庫県の魅力を発信する専門官ということで、はい、今週に2回だけ公務員として兵庫県庁に行ってます。
あ、そうなんですね、
うん、そうなんや。じゃあ毎日いらっしゃるわけじゃなく、
はい、月木が兵庫県庁、火曜水曜が主婦の、まあ、仕事作りの支援、うん、で金曜土曜が大学生の、まあ、就活や創業支援で、日曜日まで入れた週7日シングルマザーという生活をしております
と休みがない。
非常勤公務員、
非常勤公務員です。
あ、はい、4つの顔を持つという。じゃあ
そんな感じですね。
すごいですねこれ。
頭ごちゃごちゃなりません？
なってますね。
どうしようか。
そうか、すごい。はい、じゃあそのこれは兵庫県側から依頼をされてという形になるんですか？
そうですね、あの去年1年、まあ、去年昨年度 1年間あの兵庫県の新しい広報を考えるっていう検討委員会がありまして、はい、その委員のメンバーをしていた関係で、うんうん、あじゃあやっぱり民間から来た人にちゃんと兵庫県外から見た目で魅力を発信してもらおう、そういう役職が必要だよねという話になって、私がそのまま、はい、着任となりました。
で兵庫県その公務員としてされているお仕事というのは、はいはい、具体的には、
うん、あの最初こうなんか兵庫県をかっこよく広報しようかなと思ったんですけども、はい、あのだいたい兵庫県いっぱいなんかいろんなことやってるんですよね、うん、あの道路作ったり、
はいはい
はい、あの消防があったりとか、うん、なんかと思ったら保険をやっていたり、うん、でも震災関係のもあったり、うん、そういうのは担当してる職員さんが一番詳しいので、うん、もう全ての職員さんに広報のマインドを持ってもらって、うん、自分は誰のためにこういう事業をしていて、これは誰を幸せにしますっていうのを熱っぽく語ってもらう、そういう、こう研修とかガイドライン作りっていうのを主にやっています。
おー、なるほど。ゆかさん自身がじゃあ、はい、その広めるというよりかは、
う
ん、広めるための力を皆さんに、
う
ん、まあ、与えてるじゃないですか、勉強していただいてると。
私にわか兵庫県民なので全然兵庫県のこと知らなくって、
はいはいはい、はい、
にわか
というのは、あ、お生まれが、
生まれね、あの九州の長崎なんです。
あら、
あら、
そうなんですね、はい、
でその後大学で東京に行きまして、
はい、
で東京、まあ、学生まさに大学4年生の時に学生企業に参加した縁で、うん、ヤフージャパンの立ち上げに関わりまして、
はい、立ち上げ
ヤフージャパンの、
ヤフージャパンのオープニングスタッフですか。
第1号の社員です。
すごいな。
初代ヤフージャパンと初代広報官と
経歴が、すごいですね。
た
またま最初私ともう一人現場でヤフージャパン2人だけだったんですよ。
どういうことですか。
だからネイビーズアフロで2人みたいにヤフーとジャパンの2人で、
ヤフーとジャパン、ジャパンの方は背負ってる感いかついですけど、
ヤフーの方が楽しそう
やね。楽しそうや、
はい、まあ、そんな感じで。
今だってヤフージャパンなんてとってつもない企業じゃないですか。め
ちゃくちゃ大
手、はい、作った方ってことですか。
いや、もうその作った、まあ、スタッフの一人だったっていうことですね、最初の。
これは
すごい方とお話を、
はい、いえいえ。なので最初はのソフトバンクの孫正義さんの社長秘書室っていうところのもう片隅にパーティション立てて机を2つ置いたのがヤフージャパンの立ち上げでした。
え、孫正義さんのそばでじゃあお仕事されてたってことですか。
そうです、同じ、まあ、隣のフロアでっていう
感じ
で、
ね、何これ。
なんかね、だからね、これ就活の番組ですよね、
はい、
すごい学生さんたちにぜひ伝えたいのは、
はい、
人生面白いっていうことを。
面白
い、
ね、
はい、
でも正直その立ち上げた段階ではこんなことになるとかって思ってらっしゃったんですか。
思ってないですね。なのでこう株をくれるって言われたけど、もうめんどくさいからいらないって返して、
うわ、
あの何してるんですか。
もううっかりしてまして、
今からでも言いに行った方がいいですよ。
もしね、全部持ってた株を売ったら最高値で、もし一番高いお金で売ったら32億になってたらしいんですけど。
びっくりしすぎてマイク外れた。
びっくりしすぎてマイク外れたって言ったけど、イヤホンのことマイクって言い間違えてるやん。
びっくりしすぎて
びっくりしすぎてイヤホンのことをマイクって言い間違えてるやん。
びっくりしすぎた。
でもね、みんなに若い子のみんなに伝えたいけどね、32億を手に入れなくても幸せだから。
いや
ー、何
やこれ。
32億は、32億はあった方がいいですよ。
32億はでもあった方がいい。
聞いたことない話。
じゃあゼロから本当に自分はどうやって生きていけば、生きていったら幸せなのかなと思って、24歳の時に、じゃあ言葉が一言も分かんない国でちょっとゼロから暮らしてみようと思ってスペインに行って、そこから10年間現地でフリーライターになって。はい、
なんでスペインやったんですか。
あの翌朝最初に見たホームページの国に行こうってだけ決めて。
何この人。何なんこの人。
ヤフージャパンで検索したんですか。
いや、あのヤフージャパンで登録担当だったので、登録リストの一番目のところが、
ちょっと前
だったんです。
それがブルネイダルサラムやったら、ブルネイダルサラムに行ったんですか。
全然ブルネイダルサラムでも行ってた ましたし、はい、ソマリアでもどこでも、
マジっすか。
うっかり月とか来てたら月行ったかもしれな い,
い, やすごい。前澤さんよりも先に
衝撃
で、でまあその後あの日本にちょっと10年経って子供もできて安全な国で子育てしようと思って、元夫がですね阪神ファンで、あのデイリースポーツがあってサンテレビが入るとこに行きたいっていうことで、神戸に、もうゆかりもない神戸に来たという経緯です。
ちょっと
本当にね、はい、なんかでも皆さんもそうだと思いますけど、なんか人生プランニングしてまっすぐ来たっていうか、こうなんか呼ばれたり縁があったりしたところに行ったら行ったらそこで仲間ができて、うん、こういうことやってみないって言われて、それが仕事になってっていうのを繰り返して、本当にたまたま今ここにいるという感じです、う
ん、すごいですね、
そう人生分かる。だってスペインから神戸にやってきて、うん、まさかイニエスタが追いかけてくる
か、追いかけてくる、私追いかけてくる
ね、湯川さん追いかけてきました よ、 よ、今ビッセルにいますからね、
ビジャまで来るとはね、ちょっとモテモテ
で、たまたまですかそれは。
おお、会話したんでしょうね多分。
え、
カナが一
番、カナが一番、西野じゃない方のカナだよって
神戸にいるらしいよ。
へ、はい、すごい経歴ですね。じゃあ、う
ん、なんかでも今回ね、うん、兵庫県民にもちょっと嬉しい制度ができるみたいなのをお聞きして、
うん、
はい、
はい、うん、嬉しかったらいいんですけど、
はい、
あの兵庫県ってあの住んでないとなかなかこうね接点が持てないけど、
はい、
高校まで例えば兵庫にいたけど外に行く方もいらっしゃるし、例えば阪神ファンとか宝塚のファンとかで兵庫と関係ある方もいらっしゃるし、うん、
はい、
もうそんな人も兵庫県民になれるっていうちょっと無茶な制度ができました。
どういうことですか、
なれれる、
もうなれる、住んでなくても県民になれるですね、いい県民制度っていう E が、
アルファベット
の、アルファベットの、はい、いい県民制度というのができまして、
はい
はい、なんとですね登録すればカードがもらえまして、これがエディの、はい、あの電子マネーカード、
ほう、
はい、なのでこうどこでも使えるんですけど、なんと登録したら600円分のポイントが今ついてきまして、
え、
うん、
はいはいはいはい、
もうこれでもうコンビニでもスーパーでもそのまま使ってもらって大丈夫だし、
はい、
であとはねこれ使ってたら自動的に何パーセントかっていうのがもう兵庫県のふるさと寄付に使われていく、楽天さんのお金を出して、
なるほど、なん
か普通に暮らしてて、うん、なんか兵庫県に地域、まあ、貢献、地域貢献ができるよっていう仕組みになってます。
すごいですね、
すごい、カードも可愛くって、
うん、可愛い、
もうひょっとしてやってみたくなったんじゃないですか。
下手やな急にあんなに流暢に喋った
はい、
確かに、でもこれは欲しいです、
うん、
これですか、
でも
はい、そちらのあ、うん、ファックスでちゃんと、うん、はい、
あれ、もう書いてるやん、登録書書いてるやん、
書いてる、
いい県民登録書、
うわ、ほんで名前書いて電話番号書いてアドレス書いてオリジナル名刺希望してるやん、
すごい
してるよ、もう書いてますか登録書、う
ん、マジで、
はい、
いや確かに欲しいわ。え、これでも兵庫県民しか無理なんじゃないんですか、
う
ん、
いやもうこれはね、はい、今はあの兵庫県、県民の人は普通に県民なので、
はい、
今兵庫県外の人に県民になってもらう仕組みなんですけども、うん、今後ちょっと県内の人もダブルで県民になりたいという人がいるかもということで、はい、今対応検討中です熱い要請をいただいて、はい、い
や県民になれるんや、
はい、
手元に資料いただいてるんですけど、登録できる方、はい、
うん、
兵庫県出身の方、
はい、
もしくは兵庫県に通勤通学されていた方、
うん、
もしくは兵庫県に関心のある方、もう誰でも、は
い、誰でもいいです今関心持ってもらって、
ね、窓口が広いですね、
誰でもいいです、はい、もうむしろ兵庫県に関心ない方っていうのを入れたいぐらいな感じ
です、ね、
あ、ダメかな、
その人は別に応募しないんです
、うん、はい、
1億人来ますから、
はい、広報官反省しましたそう、で今これですね、はい、あのネットでも、
うん、
はい、あの登録ができるようになってまして、
はい
はいはい、皆様お手持ちのスマートフォンでですね、
うん、
今できれば Google ではなくて Yahoo で検索していただきたいんですけども、
もう忘れずに、
はい、はい、はい、あのいい県民登録フォーム繰り返します、はい、いい県民登録フォームで検索していただけましたら、はい、今ならコールセンターを2倍に増員して、あ、そういうのはないですね、システムが、はい、ちゃんと受け付けさせていただきます、
はい、ちょっと、はい、怒涛の勢いで喋るのやめてもらっていいですか何の隙もなかったね今何の隙もなかったですよ、
はい、はい、
インターネットで簡単にお申し込みいただけたスマートフォンのね、
はい、
検索でいい県民と調べていただくと、はい、出てきますので、はい、ぜひ皆さん、
はい、はい、あの面白がってもらえればいいなと思ってまして、
うん、そうですね、
そうだね、真面目に地域貢献するぞっていうのもいいんですけど、
うん、
まあ、なんかちょっと一個関わってたら面白いっていうぐらいの感じでいいかなと、
うんうんうん、
はい、
確かに住んでない県の県民になるという、
ね、
新しい発想ですね、
うん、だから
確かに、
うん、国だとエストニアとかがねブロックチェーン先進国とかで住んでなくてもエストニアのまあ国民になれますとかやってるんですけど、
そうなんですね、
そうですね、
そう、
じゃあもう
そう、世界で多分あれはエストニアだけだと思うので、これちょっと都道府県でどこに住んでても、
先駆けですね、
あ、私兵庫県民だからってマジみたいなのをね、
は
やってもらいたいなと、
いいですね、
最先端ですね。じゃあ、
はい、
最先端の生徒で、うん、ぜひ皆さんも興味のある方はね調べてみてください、
はいはい、
さあそれでは最後にですね、うん、就活中のリスナーの方に一言アドバイスをお願いします。
はい、はい、あのですね、今多分聞いてらっしゃる方皆さんもそうかな、20歳ぐらいだと思うんですけども、
そうですね、
今の20歳って半数以上が100歳以上まで生きるって知ってます？
ほう、そうなんですか、
うん、
マジっすか。
そうなので今ね、あのここでお話ししているだけでも多分あのはじりさんが亡くなって皆川さんが生き残るみたいな感じで2分の1の確率で、いやいやいやいや、
なんか嫌やな
、まあ、
そうですね、
はい、なんですね、うん、はい、なのであの、まあ、100歳以上まで20歳の人は死ねないと、もう生きるだろうと思った方がいいです、うん、はい、でも企業会社って今平均寿命でいうと23年なんです、
うん、
っていうデータが出てて、はい、会社が始まって倒産するまでって平均で23年なんですよ。なのでもう自分の個人の人生の方が組織や企業 の歴史長さよりも全然長いっていう時代にこれから入ってくるんですね、
うんうん、
なのでこれからはもう本当に一人一人が自分の名前で仕事をしていかないと、うん、もう仕事を作れないというふうに思ってますので、だから楽しいこと好きなことを仕事にしていったらいい。あの多分皆さん引退できるのって定年が80歳超えるって言われてるんですね、私たち年寄りが死なないんで、あのなので社会に出て60年働く期間はある、なので社会に出てから新しいことを学んでももう十分な時間があるんです。
なるほど、
私も30歳ぐらいからスペイン語を学んでも通訳翻訳もできるぐらいになってるんですね。全然楽勝なんで、だからやりたいことをやりたいことをやれば上手くなるんで、
うんうんうんうん、
とにかく好きなことを見つけてガンガンやってみて、仕事でオファーが来るまでそれをやり続ければいいと。
すごい、
これはちょっとまた新しい、はい、
新しい目線、
新しい、
だからまあその企業をね、うん、選びつつも、うん、自分という人間を、うん、こうね、魅力を高めて、
うん、
好きなこと深めて、
うん、
いつ何が来ても対応できるような、
うん、
っていうね、同時並行するといいかもしれないですね、就活、まあ、いっぱいいっぱいかもしれないですけども、うん、その就活通して、あ、自分はこんな一面もあるんや、こんな一面もあるんやと、
う
ん、
確かにね、
うん、で就職した後にその就活で見つけた自分をまたこう習い事とかね、例えば、
うん、
深めていくというか、
うん、
なんかそれない視点ですよね、やっぱいっぱいいっぱいになってしまいますもん、どうしても、
う
ん、
そんなにどこにね就職するかっていうのもうそれでいっぱいですから ね、
じゃなく、
じゃなく、あの、うん、私はどう生きたいから今どこに所属しとこうっていう順番が逆ですよね。
これすごいな、うん、
生涯自己分析ですね、うん、じゃあ
胸に響きました、う
ん、軸は自分に置いといてください、ぜひ皆さん、
う
ん、
はい、
うん、さあというわけで本日は兵庫県広報官の湯川かなさんにお越しいただきました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
以上、就活レディーGOでした。
兵庫県で就職するなら
ネイビーズアフロのレディーGO兵庫。
ここで就活に関するインフォメーションです。兵庫県では兵庫県への就職や移住に興味がある方が参考になる兵庫地域創生通信を発行しています。地域創生の今の動きを伝える情報誌兵庫地域創生通信は年に2回発行されていて、今回4号が発行されました。地域創生ニュースのページにはネイビーズアフロのレディーゴー兵庫が掲載されています。前の号では兵庫で輝く女性特集号として4人の女性のライフストーリーが特集されています。バックナンバーも含め兵庫県のホームページで掲載されていますので、ぜひご覧ください。さあ、お二人からもライブの告知などお願いします。
ありがとうございます、
は
い、
3月の26日火曜日20時半から、うん、吉本漫才劇場の方で元なりというユニットライブございます、
はい、
先輩のヘンダーソンさんとマルセイユさんと僕らの3組のユニットライブでございます、
う
ん、ぜひ来てください。
津田さんもぜひ見に来てください。元なりっていうね、
はい、
他のいつも単独は来てくださいますけど、
うん、
まあ、でもあれか、津田さん僕らのこと好きすぎるから他の2組の時多分軽減そうな顔するでしょ。
せんやろ、
うん、
いや別に好きでもせんやろ嫌いじゃないねんから、うん、この人らが出なかったらもっとネイビーザフロ見れるのに、
まあまあまあ、
そんな思わないですから、
はい、
ぜひ来てください。
はい、
はい、ありがとうございます。
お願いします。
ネイビーザフロのレディーゴー兵庫。
弊社を選ばれた理由を教えてください。
はい、私はアナウンサーを希望しており、御社の報道姿勢に感銘を受けたので志望いたしました。
はい、皆川さんは。
はい、私は芸人を希望していて、御社の報道姿勢に感銘を受けたので志望させていただきました。
いや、芸人が報道はせんやろ。
はじりさん、面接中は突っ込まない。
え、
はじりはこれで落ちたな。
いや、なんでやねん。
死後は慎んでください。
え、僕チョベリバとかチョベリグとか言ってない
っ
すよ。
そっちの死後ちゃうねん。
さあ、エンディングのお時間です。
はい、今日もすごかったですね、うん、話が、
うん、パワフル。
ヤフージャパンで働き、
なんなんすかね、この
スペインに行き、うん、そしてこっちに帰ってきて、うん、広報官、
うん、
いや、
う
ん、いろんな仕事されてて、
ね、おしゃべりでした ね、 ね、
最後の話すごい、
ブース出る時までずっとしゃべって
た。ずっとしゃべってた今。
そうね、
見えへんくなるまでしゃべってましたね、うん、最後は一人でしゃべってましたよ、
うん、
なんか元気出ました。おしゃべりして、
ね、確かに、
うん、すごい。株も32億円、
ほんまは手に入るはずだった。
32億夢ある。
想像できて、32億もらったどうします。靴田さん、
マンション買います。
いや、偉いな
偉いな
偉いな、
優しいな、
はい、32億あって何する。
32億あったらか、うん、でも僕ほんまに多分自分を着飾るのが好きなんで、
うん、
めちゃくちゃ飛行機とか買うと思いますねほんまに。
なるほどね、
うん、飛行機。
パイロットの免許も取って、
パイロットの免許も取って、何もかも車も買って、
うん、
やると思います。
新幹線とか買えんじゃん。
いや、買えるんちゃう。32億やったら
お前、プライベートで新幹線乗って移動したい。
そう、1両だけでも全然いいし。
すごいな、マジで。
はじりが32円あったらどうするよお前。
安いな俺だけ
32億あったらどうする。
うまい棒3本やん。
うまい棒3本、うん、32円やったらね、うんうん、でも消費税でも今買えないんじゃないですか32円。
もうそんな細かい話はええねん、
はい、どうする32億
あったら、うん、32億あったらもうお城や、
うん、お城、
もうお城や、お城を建てるわ、
うん、
俺は。
なるほど、
お城を建てて、うん、津田さんとそこに住むわ。
え、何それ。
そう、
もうこれはっきりさしとこうか。じゃあ今日
何が、
津田さんが皆川派なのかはじり派なのかっていうの、これもうちょいちょい議題に上がってる問題ですから。
もう、はい、そういうのはなんか、
うん、
もやっとさしといた方がいいん
じゃない。そういうのはなんか、
もやっとさしといてもいいです、
うん、
でもこんなん答え分かりきってるやん。
何が。
いや、誰がこんなね、はじりみたいなポンコツ街道まっしぐらの人を好きになりますか。
はあ、
こんな一緒に収録してて、
こんな人間の悪い部分を寄せ集めたみたいな人間に言われたくないわ
いやいやいやいや、
俺
もう私は、
はい、
お二人が大好きです。
やがましや。
どっか行け。
ほんまじゃ。
なんでやねん。
なあ、はじり。
ねえ、みなごぼー。
なんやこれ。
怒ってた。すいません。
めちゃくちゃ怒ってるやん。
すいません。
初めて聞く声やったら今の。なあこれ。
ほんまのやつ出ました、
ね。ほんまのやつやったら。いや、やっぱチームワークもね、この5ヶ月目にして良くなってきたんじゃないですか。は
い、い
や、
ありがとうございます、ね。
うん、嬉しいですね。
僕らも好きなラジオ続けられるように頑張りましょう、
はい、そうですね、皆さんのあれ、あの、はい、
なんやねん、はっきり言うやん
皆さんのお力添えあってこそなん
でね。そうです
ね、
はい、
はい、ということで、
ということで、はい、今日のプレゼントはですね、
はい、
2000円分のクオカードと兵庫県オリジナルのフリクションペン3人の方にプレゼントです。
はい、
はい、サイン入りですので、皆さんどんどん、メールとリツイートお待ちしています。
お願いします、
はい、ご希望の方は、メールの方はプレゼント希望とお書きの上、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて navy@jocr.jp までお送りください。
はい、
ツイッターの方はレディーゴー兵庫をフォローしてからプレゼントの記事をリツイート、その中から当選の方にはダイレクトメッセージをお送りします。
はい、
はい、それでは明日は希望する会社のことを調べ直して質問できるようにしましょう。社会人に向かって
レディー
ゴー。
この番組は兵庫県の提供でお送りしました。